東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、8月8日の夜8時ということで、8が縁起よく末広がりで並んでおります。1年でも最も縁起のいい日の一つということで、プロポーズとか入籍結婚式などされる方も多いかもしれません。個人的にはですね、私の母が8月8日生まれなので、お母さんお誕生日おめでとうっていう気持ちで今これを読んでおりました。いつまでも元気でいてください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CIO グループ情報責任者の成田俊博さんをお迎えして、 AI とデジタルが変える日清食品グループの未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、笹川ゆりがお届けしています。今日は先週に引き続き、日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CIO グループ情報責任者の成田俊博さんをお迎えします。成田俊博、1999年アクセンチュア入社。公共サービス本部にて業務プロセス改革や基幹システム構築などに従事。その後 DNA、 メルカリといったネット企業で IT 部門のマネジメントを歴任。2019年に日清食品ホールディングス入社。2021年より CIO グループ情報責任者に就任し、グループ全体の DX を牽引している。2022年から執行役員。さあ、先週はですね、日清食品グループの事業概要ですとか、デジタルを武装せよというスローガンの下で業務改革をしてきたというお話を伺ってきました。はい、今週まずはちょっと成田さん、気になってるんです、 AI チャット。日清食品グループで2023年に独自開発した対話型 AI、 日清 AI チャット、これは社内でのツールっていうことですか？はい、
そうですね、社内で使う、言ってみれば社内版のチャット GPT のようなものです。
はい、皆さん導入された時、はい、かなりインパクトあったんじゃないですか？
はい、最初はすごく驚かれましたね。
どういう特徴があるんですか？
はい、これはもうチャット GPT を社内で使えるように、まず外部のチャット GPT を使われると業務の情報が外部に漏洩してしまうリスクがありましたので、それを防ぐために、情報が統制されている、情報漏洩しないような社内版のものを作り、業務においてはもうそれを使ってくださいといったようなことをやるものでした。
かなりもう今2023年にリリースされて、今2026年ですから、はい、相当こう GPT ができることもかなり広がってきている感じもありますよね。いや、すごい増えてきましたね。
はい、そうですね。
そういった拡張された機能っていうのも基本的には社内で使えるんですか？
はい、基本的にはもう社内の人間が日々内製開発をしていて、それこそAI のモデルもどんどん新しくなっていきますので、そういったようなものを反映させるといったようなことはもう日々行っています。
そうなんですね。で、この AI の開発のきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、チャット GPT の GPT-4 がこの年の3月に出てきた時に、当社の経営トップの安藤幸喜 CEO がそれ実際に触られて、最初に彼は AI に対して日清食品が今後向き合うべき課題は何かというふうに問った時に、7つ課題を出してきたんですけれども、 AI はそれを彼が自身でご覧になって、これは自分の考え方と一致していると、なぜこんなことができるんだと、これは恐ろしい時代になったものだなというような話をしてくれていて、その数日 後の入社式の中で様々なメッセージを生成 AI で作成し、それを自分の言葉で新入社員の方々に解説しながら、こういったものを活用すれば皆さんはその安藤 CEO が新入社員だった頃よりも4倍も5倍も速いスピードで成長していくことができるはずだといったようなエールを送っていましたので、まあそれを見ていて、これはできる限り早いタイミングで日清食品の社内でこの新しいツール、新しい技術を使えるようにすべきだなというところから取り組みが始まりました、
うん。それだけこう本当にトップが率先してご自身が AI を使いこなしていくっていう姿勢っていうのは、すごくあの皆さんの AI 活用にもダイレクトに響くかなと思いますよね、はい、
非常にあの大きな影響を及ぼしますので、従業員の方々もそのような認識をされますし、特に入社式の中で話をしていただいていたところに関しては、入社式って全ての役員が同席するんですよね、うん、はい、あの全ての役員がもうそちらの方向になるんだっていうふうに認識をしてくれたので、実際この AI といったものを社内版のものを作って展開するといった時に、当然いろんなあの部署の方と調整をするんですけど、やっぱり皆さん協力してくれるんですよね。
そういうことですね、はいはい、これ実際にあのリリースというか、そのじゃあ構想を練ってもう GPT 使うぞって社内でってなってから、皆さんにお渡しするまでってどれくらいの期間だったんですか？
3週間ですね。
3週間っていうのは、
はい、
かなり短いですよね。
短いですね。で、その時には4月の3日に入社式があって、はい、あの4月の25日に社内に対して展開をしたんですけれども、その時の進め方こそもう毎日毎日、朝決めたことを夕方覆すと、何が一番いいのかみたいなところをみんなで議論しながら進めていき、何らか他の部門の方とあの協力が必要であれば、もうその日のうちにあの協力を仰ぎに行くというやり方をしながらあの進めていきましたね。
ああ、そうですか。今そのスピード感で実際に使えるようになった日清 AI チャットですけれども、はい、現場でも本当それぞれ個人によって使い方全然違うと思うんですけど、はい、こう具体的にこのように使われてるよっていう事例とかありますか？
特に当社の場合には営業担当の方々が、まあ、普段その営業の企画であったりプレゼンテーションをするところに対して、うん、従来は自分で考えていたものを AI を壁打ち相手としてやるみたいなところが進んでいったので、うん、そういったあの個々の個人が使われているやり方を当社の場合にあの社内法を使っていろいろなところで拾い上げて、それを他の部門の方に知ってもらうといったような手法をよく使うんですけれども、まあ、それによって横展開をするといったようなことをもうあの地道に地道にやってました。
確かに営業の方々こそ一番こうフレキシブルに利益にも直結しますし、はい、AI 使ってちゃんと返ってくるっていうところがありそうですよね。
そうですね。最初は営業のところで広まっていったところは、他の部署に対しての影響力は非常にありましたね。ただまあその後いろいろな部署に広がっていくときに、結果的になんかその業種に関わらず、そこでしっかり使おうとされている方がいるかどうかっていったところが、結構広まっていくかどうかのところの大きな分かれ道だったなという気はしています。
結構 それだけ AI を現場現場で積極的に活用しようって思うと、なんか疑問だったりとか悩みだったりとかもきっと成田さんのところにいっぱい跳ね返ってくるのかなと思うんですが、どうですか？
あの AI を推進するデジタル化推進室というチームがいまして、はい、彼らが現場の方々とよく会話をして、一定悩みがあれば相談に乗ると、またそれを拾い上げて他の部署に知らしめていくといったようなことをよくやってくれていましたので、やっぱりそういったチームがいたのがあの非常に大きかったかなというふうに思っています。
そうですよね。本当に活発に AI そして DX が進んでいく様子を伺いました。さて、ここまであの日清食品グループの DX について伺ってきたんですけれども、こんな言葉も会社として掲げていらっしゃって、現場が輝くデジタル化ということで、すごくこう印象的な言葉だなと思うんですが、どんな思いが込められてるんですか？
はい、これは先ほどの AI の活用を推進していったチーム、デジタル化推進室というチームが掲げている言葉なんですけれども、うん、やっぱりそのデジタルがどう活用されているのか、どう従業員の方々の役に立っているのかっていったようなところは、もうあくまで現場が主役ですという当たり前の話ですね。デジタルを担当している IT 部門ではなくて、現場の方々がどういった認識でどう活用しているのかっていったところが何よりも大事なので、 ので、うん、IT 部門としては裏方に回ろうと、うん、現場の方々に光を当てていってもらおうといったような考え方でこの言葉を作ったようですね。
うん、逆にここまで聞いてると本当に AI を皆さんに使っていただくことが本当にうまくいってる珍しいパターンかななんて思って伺ってたんですけど、ちょっと社内の中全体で見たときに意外とこの部署はちょっと AI を活用する度合いが最初低かったとかいうなんかちょっと壁じゃないですけど、そういったお話もあったりしますか？
はい、今思うとそんなにはなかったような気はしますけれども、うん、やはりその AI をどんどん活用していこうっていう意欲が高いところと、うん、その意欲がそんなに高くないところのまあ差はありましたけれども、うん、一定先に先行している部門の取り組みを社内の方々に一定目につくような形にしていくと、うん、最初はそんなに必要性感じてらっしゃらなかった部署に関しても自分たちもやろうかなっていうふうに気がつくと腰を上げているといったような感じになっていたなと思います。
ちなみにその AI をこう積極的に活用することによって成田さんが感じる現場の変化ってどんなところですか？
やはり現場の皆さんがその AI であったりデジタルをどう活用すればいいのかって自分たちで考え出すところですね。うん、最初はなんか IT 部門がこういったことできますよっていうような話をしているんですけれども、逆に現場の方々がこういったこと実はできるんじゃないかってことを提案してきてくれて、まあそれをじゃあ一緒にやってみましょうかっていうふうに主体が変わっていくっていうところは大きな変化かなという気がします。
なんか私も今自分で共同創業している小さな会社があるんですけど、はい、これって AI できるんじゃない、
う
んうん、できたみたいなものが毎日社内であってすごくこうワクワクしますし、はいはい、うん、なんかこうみんなで一体となって取り組んでるプロジェクトみたいな感じがして、うん、はい、AI 使いこなすっていうのはすごい楽しいことですよね。
はい、もう今まさに笹川さんがおっしゃったようなこれってできるかなみたいなところの声がいろいろなところから出てくるようになってきたなと思います。う
ん
う
ん、なるほど。成田さんのちょっとぜひお仕事術についても聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
成田さんが大切にされている姿勢の中でこう明確に意思決定した上でその後なるべくメンバーの方に任せてサポートし続けるっていう姿勢を掲げていらっしゃる印象があるんですけれども、はい、これはどんなご経験からそう決められたんですか？
はい、これはもう自分だけでできることは一定限られるし、自分の考えが必ずしも正しいっていう保証はどこにもないっていうところからです。基本も私自身も自分ではできるだけやらないようにしてメンバーの方々に実際に進めてもらうっていったようなところを非常に重んじています。ただどちらの方向に行くのかという方向性のところはしっかり示した上で、それをどう進めるのかっていったようなところに関してはメンバーの皆さんが考えたこと、もしかしたらそれが自分の考えと私の考えと違ったとしてもなぜ私の考えが正しいっていうふうに言えるのかだと思ってますので、基本的にはメンバーの方々に進めてもらって、あとはそれをサポートし、一番大事なのは何かあった時に責任取りますっていうところですね。
そのサポートするっていうのも多分遠巻きだったり近くだったり見ててこう困ってるなっていう気づける時もあれば、
はい、
こうなかなか気づけない時もあったりすると思うんですけど、はい、サポートする上で気にかけてることとかってありますか？
一旦目を離したとしても順調に進めてくれそうな状態なのか、くれるチームなのかっていうところと、もしかしたらこういったところでつまずくかもしれないなというところで、うん、一定つまずきそうな時には、一定目をかけてそうなってないのかっていったようなところに関しては声をかけますけれども、そうならなさそうなのであればもう完全に任せてしまうみたいなところはあります。
任せきるっていうのは結構なんて言うんでしょう、リーダー層の方にとっても苦手な方とできる方といらっしゃるかなと思うんですが、
はい、
例えば苦手な方任せるっていうのが譲渡っていうのがなかなかできないっていうパターンの時に何かアドバイスとかってありますか？
はい、私も以前は自分でやらなければいけないといったようなところがあって、うん、任せきるのはあまり得意でなかったんですけれども、あるタイミングで後から考えてみたら自分別に正しくなかったなっていう局面があってそうだとしたら、自分が常にやるのではなくてある程度任せてもいいんじゃないか、最初はいろいろ気になるんですけれども、はい、やりだすと、それでもいいかなっていうことあまり気にならなくなってですね、でも任せられると結果非常に楽ですね。
確かに信じて任せるができるといいですよね。はい、で明確に意思決定をするっていうことも先ほどさらっと私言っちゃったんですけど、
はい、
明確に意思決定するっていうのも結構難しくて、
はい、
意思決定自分の中でしててもそれを明確に相手に伝えるっていう作業もまたあるかなと思うんですが、はい、ここで心がけてることもぜひ教えてください。
これ明確にどっちの方に行くのかっていったようなところを認識合わせしないと、うん、 どこに行けばいいかわからないし、場合によってはそのメンバーが進めてくれていたことがいやいやそうじゃなくてっていうところで噛み合わなくなるので、明確にこういう状態を目指そうと、場合によってはこのタイムラインでこういう状態にするところを目指そうといったようなところを認識合わせをして、そこに関してはできるだけ解像度を高めてお伝えした上で、それに対して合意をしてくれたら、じゃあそれに向かっていくやり方はお任せしますというところですね。
これお願いね、これよろしく、これやっといてっていうことじゃなくて、その先にどういう状態にならなきゃいけないかを伝えると、頑張ってすごく頭も動かしますし、自分で思考しますよね。
そうですね、実は一番最初に勤めてたアクセンチュアでマネージャーからあるタイミングに言われて頭をガツッと叩かれたような気がしたことが、私自身がマネージャーになる手前の時に、自分自身で手を動かしていたんですよね、メンバーの方に任せきらずに、でそうした時に上司に呼ばれて、なんでお前がやってるんだと、各メンバーの人たちにやってもらい、マネージャーは管理する側は今やれることはメンバーに任せ、先を見せることだって言われたんですよ。今ではなくて先がどうなってるのかっていったようなところを先回りして見に行って、それをメンバーの人たちに伝えるのがマネージャーの役回りだというふうに言われて、今目の前にあることに手を動かしていた私自身は本当にその時にすごくショックを受けてですね、でもそうだなと、できるだけ今やることに関しては皆さんに任せ、自分は先の方を見に行ってそれを伝えるっていったことが役回りだなというふうに思うようになりました。
確かにすごいガーンと衝撃を受けるようなダイレクトな言葉ですよね。
そうですね。
そこから成田さんの今の仕事のスタイルになったんですね。本当に成田さん、今のお話の通り、これからの DX とか IT 活用、 AI 活用の先、これだけ大きな会社の先を見なきゃいけないっていう役職かと思いますけど、今後どんな展開を思い描いていらっしゃいますか？
はい、やはりAI の出現がもういろいろな状況を変えてきたなというふうに思っています。また AI の進歩の度合いが早すぎるので、もう常にそれをキャッチアップしつつ、あとやはり我々は食品製造業、食品メーカーなので、ものづくりのところ、またそれをお客様に届けるところ、その製品開発、研究領域であったり、ものを生産し、物流で回し、実際に店頭で販売していくという、広い意味でのサプライチェーンですね。この部分を AI と、あとはデータ、これによってより良くすることができるとしたら、非常に意味があるんじゃないかなというふうに思っていて、ただ AI に関しては先ほどもお話ししましたけれども、ある意味勝手にどんどん進歩していく、オープン AI であったりアンソロピックのような会社が熾烈な開発競争をしていて、 AI モデルはどんどんどんどん進歩をしていくので、もうもはや我々の会社としてはそこに対してやれることはあまりなくて、強いて言うと最新の AI モデルを取り入れ続けることだと思ってます。で、一方で今我々ができるのは社内のデータですね。社内のデータを整理して AI モデルにちゃんと参照させられるように、その仕込みを地道に地道に続けていくことで、その社内のデータを整えるのはやっぱ自分たちでしかできないですし、すごく時間がかかる、また AI をしっかり活用する上で避けては通れない道なので、今地道に地道に進めているのは、いろいろな業務システムに散らばっているデータを集約し AI に食べさせられるようにする、言ってみれば構造化データ、またそれ以外のドキュメント類の非構造化データも AI に食べられるようにしていく、であとはそういったすでにデジタル化されているものではない、まだデジタル化されていない、それこそ従業員の方々の経験値ですとか、ナレッジのようなものを一定デジタル化して AI に食べさせるように準備をしておくことによって、今後 AI のモデルがどんどん進歩したときに面白いことができるんじゃないかなというふうに思っています。
確かに、なんかあれですね、こう AI がまた飛躍どんどんしていった先で、一緒にこう高く飛ぶために屈伸っていうか、地ならしして屈伸してっていう作業を怠ると、高く飛べるときに飛べないっていうことになっちゃいますもんね。
そうですね、高く飛ぶための条件はデータですね。
確かにデータの整備、地味ですけど本当にここから各企業さん大事な、
もうどの企業も必ず取り組んでいくべき話かと思います。
ではちょっと最後に成田さんに聞かせていただきたいんですが、デジタルと AI が変える暮らしと社会の未来、我々の未来がどう変わっていくのかという未来の風景、ぜひ頭の中にあるものをシェアしてください。
AI がどんどん進んでいくとどうなってしまうんだろうって、自分自身がやることってあるのかなっていうところで、実は少し不安になることもよくあるんですけれども、やはり AI は人間をサポートしてくれるものだと思いますので、一定今までは AI ではなくて自分たちがやっていた時に非常に苦労してやっていたもの、もしかしたらそれを AI が肩代わりしてもっと効率的にやってくれるかもしれないので、 AI がやれることは AI に任せ、その中身をちゃんと責任を持って人間がチェックをした上で、AI に任せた分自分たちの時間が空くはずで、そこで今まではできなかったことって何なんだろうっていう考えながら、AI と一緒に今まではやれなかったようなことに思いを馳せたり、そういったようなことができていくといいんじゃないかなというふうには思っています。
ポジティブな未来の風景いただきました。ということで、成田さん2週にわたってありがとうございました。大変勉強になりました。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、日清食品ホールディングス株式会社執行役員、CIO グループ情報責任者の成田俊博さんをお迎えいたしました。2週にわたって社内で AI を積極的に活用するお話だったり、 DX をどんどん推進しているお話伺って、本当に会社に伝わる DNA がどんどん新しいものを取り入れていこうっていうことで伝わってきているっていうお話が先週も今週もありましたけど、すごくそういった活気ある雰囲気が伝わってきて印象に残りました。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。